今日は詩編の80編です。このところには神の臨在の回復のことが語られてあります。一節にイスラエルの牧者よ聞いてくださいとこの詩編の記者は神様に呼びかけているわけですけれども、一節の終わりにケルビムの上に座しておられる方よとあるわけですけれども、ケルビムはこれは至聖所のところにあった神の箱の上にある天使のことであるわけですけれども、ケルビムの上に座しておられる方というのはもう全能の神以外の何者でもないわけです。この神様に詩編の記者は呼びかけているわけですけれども、2節のところにエフライムとベニヤミンとマナセとあるわけですけれども、この3つの部族っていうのはイスラエル12部族のうちでもあまり力のない部族と言われるようなものであったと思います。ですから身力を呼び覚まし私たちを救いに来てください、自分たちはそんなに立派なものではない、もう神様しか私たちの頼る方はないということを言っているように思われるわけです。そして3節に神を私たちを元に戻し御顔を照り輝かせてください、そうすれば私たちは救われます。この3節の言葉が7節にそしてまた19節に3回繰り返して同じ言葉が語られているわけです。御顔というのが大きな鍵になるわけですけれども、この御顔というのは神がおられる神の臨在を表す言葉であるわけです。イスラエルの祝福はどこにあったのかというと、それは神我らと共にいます、もうそのことがイスラエルの大きな祝福であり、そしてまた神様がその御顔を隠されてしまった、それは偶像礼拝によって神様は悲しまれ、そしてまたご自身はイスラエルに対して怒られて、そのイスラエルの祝福が失われてしまったというところにあるわけです。ですから4節のところに万軍の神主よいつまであなたの民の祈りに怒りを燃やされるのですか、そしてまた5節にあなたは彼らに涙のパンを食べさせあふれる涙を飲ませられましたとあるわけですけれども、まさにイスラエルはバビロンによって滅ぼされ、そしてまたバビロンに捕囚となり70年間そこをに住まわなければならないというような結末になってしまったわけです。ですからまた7節のところに万軍の神を私たちを元に戻し御顔を照り輝かせてください、そうすれば私たちは救われます、もう私たちの救いっていうのは御顔が照り輝く、もう神様の臨在がその栄光が表される以外に私たちの救いはないし、また私たちの喜び平安は他にはないということであるわけです。もう神様の臨在なしに私たちの喜びまた勝利がないということを詩編の記者は歌っているわけです。そして8節からこのブドウの木っていうのが出てくるわけですけれども、ブドウの木がよく聖書の中に出てきます。最も有名なのはこのヨハネの福音書の15章でイエス様自身が私は誠のブドウの木、あなた方はその枝であるということを言われたわけですけれども、私につながっていなければ実を結ぶことはできないと言われた通りに、私たちはイエス様につながっていなければ一つも実を結ぶことのできないそのような存在であるわけです。8節にエジプトからブドウの木を引き抜き異邦の民を追い出してそれを植えられました。神様がこのカナンの地にイスラエルの民を置かれた、そしてそのことによって実は祝福が与えられたということであるわけです。 11節にブドウの木はその枝を海にまで、若枝をあの川にまで伸ばしました。まあ、海というのは地中海、そしてまた川にまでというのはもう東のユーフラテス川、もう東西にどんどんこのイスラエルのこの所有するところは増え広がっていった。それはダビデの時、ソロモンの時にもう一番大きくその土地を広げていくことはできたわけですけれども、しかしその後はどうであったのか。12節に、なぜあなたはその石垣を破り、道を行くすべてのものがその実を摘み取るままにされるのですか。もう国は分裂し、そしてついにはバビロンによって滅ぼされてしまったということであったわけです。なぜそのようになったのか。それは誠の神を信頼して、そして従っていかなかった、神様の言われる通りに彼らは行わなかったということが最大の原因であるわけです。私たちももし祝福を失ってしまうならば、どこに原因があるのか。それは神様を忘れてしまって、神から離れてしまうということに他ならないわけです。そしてこの世のものにもう巻き込まれてしまって、この世のものと同じようになってしまう。もうそれがソロモンの時代の時に起こり、またついには滅びに向かっていくということになったわけです。14節に、万軍の神よ、どうか帰ってきてください。天から目を注ぎご覧になってください。このブドウの木を顧みてくださいと詩編の記者は祈っているわけですけれども、じゃあ何をなすべきかというと、それは私たち自身が神様に立ち返っていかなければならないということであるわけです。その典型的なものはこの法と息子の話にもあるように、神に立ち返る、それ以外にはないわけです。18節に、私たちはあなたから離れ去りません、私たちを生かしてくださいとあるわけですけれども、私たちは神様から離れてしまっては何一つなすことはできないということであるわけです。19節にも、万軍の神主よ、私たちを元に戻し、御顔を照り輝かせてください、そうすれば私たちは救われます、私たちの救いはどこにあるんだろうか、それは御顔を照り輝かしてくださる、神の御顔を拝するというところにあるわけです。私たちは絶えず神様との交わりを保たさせていただき、そしてまた神の中に私たちは生かされている、何よりもこのことを感謝し、そしてまた主の喜び、そしてまた恵みに預かって生かしていただきたいと思います。